今日恵みをいただく御言葉は民数記33章50節から56節までです。民数記33章50節から56節。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳造をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない。あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住みなさい。あなた方が所有するように私がそれを与えたからである。あなた方は氏族ごとにくじを引いてその地を相続地としなさい。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を小さくしなければならない。くじが当たってその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちはあなた方の目の棘となり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。そして私は彼らに対してしようと図った通りをあなた方にしよう。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちのうちに滅びの元となるものを残しておいてはならないこと、そして徹底的に滅ぼし尽くすべきは追い払い、我々の前からなくならせ、そして私たちはそのあなたが与えてくださった地を所有し、それを正しく管理し、正しく支配する責任が与えられております。この世のものは悪しき者の支配下にあります。かつてカナンの地が悪しき者たちの支配下にあったように、しかしイスラエルの民がそれを攻め取り、神の民が正しく管理しなければならなかったように、私たちも主を多くの管理すべきものがあります。それらを正しく管理できるように主を私たちを今整えておられることを覚えて感謝いたします。どうか主を私たちもあなたにあって正しく所有し、正しく滅ぼすべきものは滅ぼし尽くして、そして正しく管理できる私たちでありますように、今日このしもべを通してあなたが御言葉をお語りください。聞く一つ一つの耳を清め整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。民数記の33章は、その前回のところはイスラエルの民が荒野で、その40年間放浪したその全行程が記されておりました。で、今まで、どこを通って、その各々のところで、どのようなことがあったか、それが記されていたんですけども、この50節以降のところは、これからどうするべきかが記されております。主はこの今いる場所、ヨルダンのこちら側、東側の、ほとり、モアブの草原のところで、この主はモーセに告げて仰せられたと、 ね、久しぶりの、主はモーセに告げてこうせられたという言葉が、出てきます。これは主の命令です。主の命令は、イスラエル人はヨルダンを渡ってカナンの地に入るときには、まず52節、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳造をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない。まずですね、そのこれから入っていこうとするその土地、その住民を全部、老若男女全部です、それを追い払って、それで、そこにある石像を粉砕し、鋳造とかそういった偶像を全部徹底的に砕かなければならない、そして高きところ、このカナンの住民たちは、そういう高いところ、あるいは、何か立派な木の生い茂ったところ、日本では神木になりそうなそういうところをですね、そういうところで、偶像崇拝の忌むべき儀式を行っておりました。ですからそういうところを全部、こぼつ、要するに、破損させる、粉砕する、そういうことをしなくてはならない、まずそのことを命じ、そして53節は、今度命令は所有しなさい、所有しなければならない、ね、これは命令です。所有せよ、まあ、日本人はなんか謙虚で遠慮深くて、いえいえ私は、つまらないものですから、このわずかなものをいただくだけで結構ですとか、まあ、そういうことが美徳とされているところもあるんですが、でも主の命令はですね、所有せよということですね。ここだけを見ると何かとても、人々はなんかひどいとか、そういうことを思う、なんか野蛮みたいなそういうことを思うんですけども、しかしですね、主は命じられるのは、悪しき者たちが主の土地を、主が目を注がれた土地をですね、そこを縦横無尽に、そこを好き放題のことをすることを主は許されないんです。このカナの地の住民は何をそこでしてきたか、とても乳と蜜の流れる土地、主の目が注がれている、年中四六時中主の目が注がれているその土地をですね、とても汚らわしいことに使ってきていた、んですね。子供たちを偶像崇拝の生贄として捧げたり、不貧困を、もう本当に主が目を背けるほど、皆さんも目を背けるような、そういう不貧困のことが、このところで行われてきた。でそれでそのような汚れをすることを主は許されません。この地はですね、アダムとエバの時以来呪われてしまいました。そもそも主はですね、アダムとエバに仕事を与えられておりました。エデンの園を正しく耕し、そこを正しく守り管理するという仕事を、ね、アダムとエバが堕落する前に、それを定めておられました。創世記2章の15節に書いてあります。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた、ね、英語ではキープですね。ですから私たちは主からこの地を、土地を管理し守り、正しくそこを支配するという、その責任が与えられているんです、ね、主は人に、ね、支配せよと言われましたね。正しく支配すること、これは、神様の領分であり、それは人の創造のその断りにかなったことです。今世界がね、人間の支配にする、人がですね、ある国を戦争で打ち負かしてその土地を、所有する、そう聞くとなんかとても野蛮な汚れたことのように聞こえるのは、それは汚れた人間がそういうことをするからです。罪ある者がそういうことをするから。だってそういう罪ある人間は正しく管理できません。現に今この世界 正しく管理できていますかって聞かれたら、まあ、きっとできていないって答える以外にないですね。罪のあるもの、欲望でもって自分の好き放題やろうとするものがやろうとするときは、このカナンの地のようにその土地から吐き出されてしまうんです、その罪、汚れたものは。しかし主にですね、聞き従う人は正しく管理をすることができます。ただしです、いかにイスラエルのためといえども、その神様から離れて、そして自分の好き放題するのであれば、いかに、ね、神の民イスラエルといえども、その土地から吐き出されてしまうんです。実際バビロン捕囚のことが起こりました。そしてその土地は70年の間安息を得たと、ね、第二歴代史の終わりの方にあります通りです。神様はその、神様が目を注がれた土地をですね、正しく管理できない、神様から離れて、律法から離れ、御言葉から離れる者は、いかに神の民といえども、そこから吐き出して追い出してしまうんです。そして強制的にそこを安息を得させるようにするんです。そういうわけで、私たち神の民は御言葉を従順に従順し服従する、その責任があるわけですね。そして御言葉に聞き従って従順し服従するのであれば、私たちは敵に対して勝利することが約束されております。またその土地を所有せよとですね、逆にもう命令が下されるんですね。あなた方がその富を所有せよ、あなた方は神の敵がそれまで、ね、分取って持っていたそのところを、逆に皆さんが分取り返して、そこを正しく支配し管理せよと、そういうふうに言われるんです。そしてまた主がですね、命じられたことは、54節、あなた方は氏族ごとにくじを引いてその地を相続地としなさい。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。くじが当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の父祖の部族ごとに相続地を受けなければならない。ですからこの、ね、ひとたび部族ごとにくじでその土地が割り当てられた時、もうその土地がずっとですね、自分の父祖の部族ごとにずっとその土地を受け継いでいかなくてはならない。ですからこの時点、ね、彼らがこのモアブの草原にいる時点のその部族の人数で、その土地が永遠に、まあ、決まってしまったわけですね。大きい部族にはその相続地が多くされます。この時点で小さい部族はその相続地は小さいものとなってしまいます。これは私たちが天の御国に入る時の、ね、そのボーナス査定と一緒です。皆さんこの地上で何を成してきたかによって、その永遠の査定が決定づけられます。皆さんがこの世を去る時点の皆さんのその状況によって永遠が査定されてしまうわけですね。この民数記、ね、人口調査第2回目の人口調査の直前で、ある部族はもう大幅に罪を犯したがゆえに減ってしまいました。で、減ってしまったがゆえに、その直後になされたその、主のその査定の日、ね、小さい部族としてですね、その部族はその土地を、まあ、少なく査定されてしまったわけですね。このことは私たちも気をつけなくてはなりません。それまでの人生でいかにですね、多くの功績を残してきてきたとしても、人生のその終わりの直前にですね、それ堕落して死に歯向かうことを、ね、おごり高ぶってそういうことをしてしまうのであれば、ね、一気に査定がその人生の終える直前に下がってしまって、まあ、そういうことのないように私たちは気をつけたいですね。それから主が命じられた言葉、55節、もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちは あなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。そして私は彼らに対してしようと計った通りをあなた方にしよう、ね。主はこのカナンの地のその邪悪な者たちに、それを徹底的に滅ぼすために、主は動いているんですけど、しかしもしこの土地の住民を滅ぼし尽くさず追い払わず残しておくなら、それらは彼らは目のトゲとなり脇腹の茨となる。残していたら災いを残してしまうんです。そしてついには、主ご自身がですね、そのカナン人に対して滅ぼそうと、そういう心を持っていたことを、この逆にイスラエルの民に対してそのようにしよう、恐ろしいことですね。そういうふうに、してしまうんです。で、実際残念ながら、この通りのことになってしまうんです。ヨシア記の次の詩式の一章でですね、早速そういうふうになってしまうんですよ。詩式の一章の方で、見ていきますと、16節以降ですね、いろんな部族が、どこどこの土地を攻め取ったとあるんですが、しかし、それらの部族はそこを追い払わなかった、残しておいたとか、そういうことが言葉がいくつも出てきます。例えば19節でも、主がユダと共におられたのでユダは山地を占領した、しかし谷の住民は鉄の戦車を持っていたのでユダは彼らを追い払わなかった、詩式の一章です。21節でもベニヤ民族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤ民族と一緒にエルサレムに住んでいる。実際ダビデの時代でもエブス人はそのエルサレムに住んでおりました。ヨセクフ部族でもですね、ある、者たちは、全部生かして自由にしてやって、そういうふうに全部を追い払い尽くさず、占領しなかったと、27節でもマナセ族はそこどこどこの村落は占領しなかった、28節でも追い払ってしまうことはなかった、29節でも、エフライム人はゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった、30節でも、ゼブルン族何々を追い払わなかったですから、これがもうずっと続くんですね。追い払うことをしなかったんです、イスラエル人は。で、それで主はこの詩式の時代、このイスラエルに災いを起こされました。詩式の2章のところの、2節、あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない、彼らの祭壇を取り壊さなければならない、ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった、なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う、私はあなた方の前から彼らを追い出さない、彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語った時、民は声を上げて泣いた。追い払わない状況がずっと続くと、このように主ご自身がですね、ある時リミットが過ぎた時、主は逆にイスラエルに災いを送られるんです。じゃあ一体いつまで、追い払わなければならないのか。私たちはそういういつまでとかそういうことを思う必要はないです。追い払わなければならないと来たら、もう一刻の猶予もなく追い払うべきなんです、いつまでっていう思いがあるとしたら、ちょっとぐらい休んでて、また後で、また明日やればいいや、また一週間後やればいいや、そういう思いが私たちは、本当に罠となってしまいます。追い払うべきこと、滅ぼし尽くすべきこと、それはすぐにでもするべきなんです。 1週間後とか10日後とかいつまでやればいいとか、そういうことがですね逆に、罠となってしまうんですね。ですから私たちのうちに滅ぼし尽くすべきもの、私たちのうちに、以前の悪しきもの、例えば、救われる前に、いっぱい購入していた、占いの本だとか、不貧困を促すような本だとか、そういうもしパソコンであればその中にデータが、残っていたりしたら、それらをですね削除し排除し、私たちの力を滅ぼすべきものとして、それをすぐに今すぐにそれを取り除けるべきなんです。それを、1週間後にじゃあもうこのデータを削除しようとか、そういうことを思っていたらですねそれは罠となります。ですから私たちはこのことはすぐにでも行うべきことです。そうでないと私たちは正しく支配することはできません。正しく管理することはできません。今回の手術は収穫感謝祭でした。そして、この全被造物はですね全果物全木々、それらは神の子たちの現れを待っていると礼拝で、私たちは促しを受けました。神の子たちが現れて正しく支配することを今の被造物は切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいる、ローマの8章にありましたね。被造物全体が滅びの束縛から解放され神の子たちの栄光の自由の中に入れられるために、ですから神の子たちイエス・キリストにあって救われて、そして御霊によって聖霊によって歩む生徒たちが正しく支配するとき、被造物は幸いを得て、そして産物も植物も豊かな実りを結ばせるようになる。そのためにこのカナン人たちは滅ぼし尽くさなければならない。その石像とか鋳像とか全部粉々に粉砕しなくてはならないんです。そして所有しなければならないんです。神の子たちでない状態、御霊によって導かれるのではなく肉によって導かれる人が、敵国を、占領して殺して奪って、そういうことはそれは罪を増し加える行為です。世の中の戦争とは大体そういうものですから。しかし神の子たちが正しく御言葉によって養われ行動するのであれば正しく支配することができます。どうか皆さんは以前の風紀罪を促すような、ものは全部粉砕して焼き尽くして、データであれば削除して、そして皆さん一人一人が神に喜ばれるものとして清められたものとして歩んで、そしてたくさん所有し、たくさん支配し、正しく支配して、そして神の子としての栄光をこの地上で表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは神の子として召されました。呼び出されました。この世からつまみ出されて神の国へと植えられた者たちです。ですから私たちは以前のもの、世のものは全部粉砕し削除し、そして神の所有として与えられたところを、そこを正しく所有し管理し守り支配することができますように。そうして被造物は神の子たちの現れを待ち望んでおります。私たちは速やかに神の子として正しく歩み、正しく管理する術を教えてください。私たちがその術を身につけたら、あなたはもっともっと多くを任せてくださるようになります。どうか私たちは今与えられているこの小さいものを忠実に守り管理する、その日々の幸いを与えてください。小さいものに忠実なものには 大きいものも忠実になるということで、大きい多くのものを任せられるようになります。今しよう、私たちがこの今与えられている小さきものを忠実に管理し、忠実に成していく、その術を与えてください。その知恵を与え、そのビジョンを、志を与えてください。そして、まあ、早速あなたにあって整えられたものとして、良き忠実な管理者としての幸いを与えてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。